松阪情報広場、お知らせ。26項目あります。1、今月の納期限は8月31日木曜。納付は納期限までに済ませましょう。1、市民税、県民税。2期、国民健康保険税。3期。日曜、夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口。8月はありません。夜間窓口。8月21日月曜、午後6時から8時。収納課、都の町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。2、介護保険料、3期。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090。3、後期高齢者医療保険料、2期。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4092。2、松阪市公式インスタグラム企画、高校生がインスタグラムを乗っ取るセカンドシーズン。エーナー松阪 PR 大使に就任した市内の高校に通う生徒たちが、夏休み期間中に松阪市公式インスタグラムを乗っ取り、松阪市の魅力を個性豊かに発信していきます。皆さんぜひインスタグラムをチェック&フォローしてください。松阪市公式インスタグラムアカウント、matsusaka_official。QR コードがあります。問い合わせ、広報校長課、電話 53-4312。3、マイナポイント、申請期限は9月末まで。対象、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方。申請に必要なものは、マイナンバーカード、交付時に設定した数字4桁の暗証番号、希望するキャッシュレス決済サービスの決済サービス ID とセキュリティコード。公金受取口座の登録に必要なものは、登録したい口座情報がわかるもの、本人の口座に限る。マイナポイントの申し込みは、国のホームページから手続き可能です。記載の QR コードまたは、マイナポイント事業と検索して、詳細を確認してから申し込み手続きをしてください。QR コードがあります。マイナンバーカードセンター、ところ、マックスバリュサンフラワー店内、大黒田町。受付時間、水曜日から金曜日は、午前10時から午後7時。土曜日、日曜日は、午前9時から午後5時。休業日、月曜日、火曜日、祝日、第3土曜日の翌日の日曜日、およびシステムメンテナンスなどで臨時的に休業とする日。問い合わせ、マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178。松阪市マイナンバーカードセンター。電話 670-3340。4、自転車放置禁止区域が変更。8月1日火曜より、京町33銀行横の元松阪市営有料駐輪場であった箇所を、新しく自転車放置禁止区域に追加指定しました。24時間自転車放置禁止区域となりますので、民営の有料駐輪場や市営の無料駐輪場へ駐輪をお願いします。図、説明、松阪駅周辺の地図に、自転車放置禁止区域のほか、無料駐車場、市営民営の有料自転車駐輪場などが示されています。図、終わり。問い合わせ、地域安全対策課。電話 53-4061。 5、集積所のゴミ、資源物を持ち去らないで。集積所に出されたゴミ、資源物の持ち去りは、松阪市、廃棄物の処理、及び、 清掃に関する条例により禁止しています。この条例に伴い、集積所に掲示する持ち去り禁止看板を作成しました。配布については、集積所を管理する自治会及び集積所の管理者より申請をお願いします。また、市内全域において持ち去り行為の監視パトロールを開始しました。パトロール車両の通行などにつきまして、皆様のご理解、ご協力をお願いします。看板の配布場所、清掃事業課、各地域振興局。問い合わせ、清掃事業課、電話、53-4470。6、ゴミ拾いボランティア用ゴミ袋の無料配布。道路など公共の場所においてゴミ拾いボランティア活動を実施予定の個人や団体にゴミ袋を無料で提供します。ご希望の方は、ボランティアの実施前に各配布場所にて受付簿に必要事項を記入し手続きをお願いします。配布にあたっては、配布条件があります。詳細は、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。配布場所、環境課、各振興局、出張所を含む、清掃事業課、清掃施設課、住民自治協議会事務所、各振興局管内除く。問い合わせ、清掃事業課、電話53-4470。7、家庭でできる省エネ行動、ゼロカーボンアクション。家庭の電気消費量は、エアコン、冷蔵庫、照明で 60% 以上を占めています。ライフスタイルを少し見直し、省エネを実践することで、CO2 排出量を抑えることができます。熱中症の対策を取りながら、環境と家計に優しいゼロカーボンアクションに取り組みましょう。行動例、不要な照明はこまめに消灯。冷房使用時は温度設定を28度とし、フィルターはこまめに掃除。食べきれる量を買い、冷蔵庫への保存を工夫。省エネ家電の導入。宅配サービスをできるだけ1回で受け取る。問い合わせ、環境課、電話53-4425。8、令和5年度、松阪市防災訓練。今年度は、市内全域で震災を想定した松阪市主催としては初の夜間訓練を実施します。当日は午後6時に、市内全域に防災行政無線で訓練放送を流します。市民の皆さんは身を守る行動をとりましょう。時、10月21日土曜、午後6時から7時半。ところ、嬉野振興局及び周辺施設、市内小学校などの指定避難所。内容、避難訓練。避難所初動対応訓練、など。問い合わせ、防災対策課、電話53-4313。9、新築住宅での固定資産税の減額制度。対象、居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下の新築住宅。併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上あること。減額の内容、固定資産税を2分の1に減額、床面積120平方メートルを上限とする、ただし都市計画税は対象外。減額期間、一般の住宅は3年間。認定長期有料住宅の場合は5年間。3階建て以上の耐火構造、準耐火構造の住宅は5年間。認定長期有料住宅の場合は7年間。申請方法、新築家屋調査時に減額の申告書を提出していただきます。認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の原本をご用意ください。改修工事を行った住宅への減額制度。 新築住宅の減額以外にも固定資産税の減額制度があります。改修が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。3つの改修ごとに、その対象、減額対象床面積、減額される期間と家具をお伝えします。1、耐震改修。対象、現行の耐震基準に適合させる工事で、50万円を超える耐震改修工事を行った昭和57年1月1日以前からある住宅。減額対象床面積120平方メートルまで。減額される期間と額、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の2分の1。2、省エネ改修。対象、工事費から補助金などを差し引いた額が60万円を超えるもので、該当する工事を行った平成26年4月1日以前からある住宅。ただし、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下。賃貸住宅は対象外です。減額対象床面積、120平方メートルまで。減額される期間と額、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1、改修工事により認定長期有料住宅に該当した場合は3分の2。3、バリアフリー改修。対象、工事費から補助金などを差し引いた額が50万円を超え、該当する工事を行った新築された日から10年以上経過した住宅。ただし、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下。賃貸住宅は対象外です。住居者要件あり。減額対象床面積、100平方メートルまで。減額される期間と額。改修工事が完了した翌年度分の固定資産税の3分の1。バリアフリー改修と省エネ改修の減額制度のみ併用できます。いずれの減額制度にも都市計画税の減額はありません。適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。申し込み方法、申請書は資産税課及び各振興局、地域住民課にあります。また、市ホームページの固定資産税に関する各種申請書からもダウンロードできます。該当する工事や制度について詳しくはこちらの QR コードがあります。各種申請書ダウンロードの QR コードがあります。問い合わせ、資産税課。電話534033、各振興局地域住民課、嬉野、電話483805、三雲、電話567908、飯南、電話322510、飯高、電話467113。10、ジェネリック医薬品を使いましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品は、新薬の特許期間が終了後に製造を販売されている、新薬と同じ有効成分、同じ効能、同じ効果を持つ、安価で経済的な医薬品のことです。対象の方に、8月に、ジェネリック医薬品に関するお知らせを送付します。対象、国民健康保険に加入し、生活習慣病などの医薬品を長期に処方されている方で、薬代が200円以上軽減される見込みの方。なお、ジェネリック医薬品へ切り替えるときは、主治医や薬剤師に十分相談してください。問い合わせ、保険年金課、電話534043。11、児童扶養手当の現況届は8月中に、児童扶養手当、一人親家庭などに対する手当の受給資格者は、届出期間中に、現況届の手続きを行ってください。支給停止中の場合も手続きが必要です。 届出期間、8月1日火曜から31日木曜。手続き方法、手続きが必要な方には、7月末に現況届けのご案内を郵送します。必要な書類などを持って、子ども支援課または各振興局地域住民課へお越しください。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4081。各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3809。三雲、電話 56-7910。飯南、電話 32-2922。飯高、電話 46-7112。
12、子育て世帯の離婚、DV、児童虐待等に関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをします。相談は無料です。予約制です。時、8月18日金曜、相談時間午後1時半から、1人30分で3人枠です。ところ、子ども支援課相談室、市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4085。 13、特定小型原動機付き自転車、特定原付き、ナンバープレートを交付中。7月に道路交通法が改正されたことから、電動キックボードなど特定原付き用のナンバープレートを交付しています。なお、公道を走行する場合は、車両が保安基準に適合しているか確認し、自賠責保険・共済へ加入してください。対象車種、特定小型原動機付き自転車、特定原付き。新規登録による交付の場合、必要書類は、販売証明書または譲渡証明書、本人確認書類、交付費用は無料。従来のナンバープレートからの交換の場合は、必要書類は、特定原付きの要件を満たすことがわかる書類、旧ナンバープレート及び標識交付証明書、本人確認書類、交付費用無料。なお、紛失、破損による交換は200円。交付場所、市民税課、各振興局、地域住民課。受付順に交付するため、番号は選べません。チャチャモナンバーはありません。ナンバー変更に伴う自賠責保険、共済の手続きは、加入している保険会社、共済にご確認ください。問い合わせ、市民税課、電話 53-4026、各振興局地域住民課、嬉野、電話 48-3805、三雲、電話 56-7908、飯南、電話 32-2510、飯高、電話 46-7113。14、架空料金請求詐欺に注意。パソコン画面にセキュリティ警告の表示。パソコン画面にセキュリティ警告、ウイルスに感染した等の警告が出て、表示されたサポートセンターに電話すると、ウイルスを解除するためにコンビニで電子マネーカードを買ってほしいと指示され、被害に遭う事案が発生しています。電話でお金の話が出たら、家族に相談、警察に通報しましょう。特殊詐欺等、被害防止用電話機器の購入費用の一部を補助。対象、市内在住の65歳以上の方。ただし、市税を滞納していない方。対象機器、自動応答録音装置等を有する、特殊詐欺被害防止の機能付き固定電話機。 固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能等を有する装置、単なる留守番電話機能のものは除きます。補助対象金額、対象機器の購入費と設置にかかる工事費用の合計額の2分の1、上限額8000円、100円未満は端数切り捨て。詳細は市ホームページ、または地域安全対策課までお問い合わせください。イラスト、説明。電話機のイラストに吹き出しがあり、この電話は犯罪等被害防止のために自動的に録音されます。イラスト終わり。問い合わせ申し込み、地域安全対策課、電話 53-4074。 15、物忘れ相談会。時、9月13日水曜午後1時半から4時、ところ健康センターハルル、春日町。内容、専門医師による相談等。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員4人、参加費無料、要予約。申し込み方法、電話または直接第二地域包括支援センター、嬉野権現前町、電話 42-7255 へ。問い合わせ高齢者支援課、電話 53-4099。 16、都市計画の変更を行います。案の縦覧。ウッドピア松坂地区の地区計画変更について案を縦覧します。都市計画案に係る地域の住民と利害関係者で変更案に意見がある方は、8月18日金曜までに意見書を都市計画課へ提出してください。時、8月4日金曜から18日金曜。ところ、都市計画課、都の町。問い合わせ、都市計画課、電話 53-4168。 17、屋外広告物適正化循環。屋外広告物の適正化について、意識啓発を図るため、毎年9月1日から10日を、屋外広告物適正化循環として定めています。良好な景観形成、危険防止のため、屋外広告物は適正に設置、管理しましょう。屋外広告物の例。広告塔、広告板、アドバルン、屋上広告、壁面広告、突出広告、電柱広告。問い合わせ、都市計画課、電話 53-4199。 18、産前産後期間の国民年金保険料が免除に。次の1、2の場合、国民年金保険料が全額免除になります。免除期間は保険料全額納付済み期間として、将来の年金額等へ反映されます。1、国民年金第1号被保険者の出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。2、多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。出産は妊娠85日、4ヶ月以上の出産、死産、流産、早産された方を含む。対象者、出産日が平成31年2月1日以降で、1、2の期間内に国民年金第1号被保険者期間がある方。届出時期、出産予定日の6ヶ月前から、出生後の届けでも可能。必要書類、市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。届け出先、 保険年金課または各地域振興局地域住民課、なお日本年金機構ホームページより国民年金被保険者関係届書申し出書をダウンロードの上、郵送等の方法でも提出できます。問い合わせ保険年金課電話 53-4044 松坂年金事務所電話 51-5115。 19上下水道お客様センターが10月に移転。上下水道料金の徴収・検針業務の委託業者が10月から変わるため、松坂事務所が移転します。飯高事務所は現住所と変更ありません。時、10月2日月曜から、新委託業者、株式会社フューチャーイン、松坂事務所、9月中は現在の事務所にて営業を行いますが、営業日を変更することがあります。詳細は広報9月号や市ホームページでお知らせします。ところ、河合町498番地3、連絡先、電話 31-2258、問い合わせ、上下水道総務課、電話 53-4372。20. お一人様からご依頼 OK、 マイナンバーカード出張受付。マイナンバーカードを申請したくてもできなかった方にお答えするため、お一人様からのご依頼でも個人宅や施設等へ日時を相談いただいた上で職員が伺う出張申請をスタートします。実施期間3月下旬まで。申し込み方法、市ホームページのちゃちゃっと手続き、または電話からお申し込みください。申し込み後、訪問日時等を相談の上で実施します。必要なもの、お電話または市ホームページにてお問い合わせください。申し込みフォームの QR コードがあります。なお、顔写真は無料で撮影します。申請にはご本人のマイナンバーカード申請に関する意思確認が必要です。問い合わせ申し込み、戸籍住民課、電話 31-1916。 21. 引きこもり出張相談会。引きこもりは特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。話すことで新たな糸口が見つかるかもしれません。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。対象、市内在住の引きこもりに悩むご本人やご家族。時、8月23日水曜、午前10時半から午後3時半。一人1時間程度。ところ、嬉野振興局、嬉野町。定員3人、要予約。予約方法、8月21日月曜までに、電話で健康福祉総務課まで、電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。市ホームページの QR コードがあります。松阪市、引きこもり相談窓口で検索。問い合わせ申し込み、健康福祉総務課、電話 31-1922。 22. 8月は道路ふれあい月間。気持ちいい、道路で挨拶、にっこにこ。道路を美しく安全に利用し、次世代に受け継いでいきましょう。また、市道上の穴ぼこ等を発見した場合、松阪市公式アプリ松阪ナビの道路の破損状況投稿機能をご利用ください。詳しくは市ホームページでご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ建設保全課、電話 53-4412。 三雲嬉野管内北部建設保全事務所、電話 48-3042、 飯南飯高管内西部建設保全事務所電話 46-7125 23生活支援サービス担い手養成研修。お住まいの地域でちょっとした生活支援を行うための仕組み作りをお手伝いします。ゴミ出しや庭の草取りなどで困っている人を助けたい、地域で支え合える仕組みを作りたいとお考えの方は高齢者支援課へご相談ください。地域へ出向いて研修を開催します。内容、地域での支え合い生活支援について、定員5人から25人、受講費用無料、申し込み方法、電話または直接高齢者支援課へ、問い合わせ申し込み高齢者支援課電話 53-4099。 24、農業集落排水処理施設使用料、公共浄化槽使用料、請求と支払い方法を10月から変更。農業集落排水処理施設使用料と公共浄化槽使用料の請求・支払い方法を水道料金の方法に統一するため、請求が毎月から隔月2ヶ月ごとに変わります。対象者は大野町、高木町、稲城町の一部、嬉野須賀町、嬉野川北町にお住まいの方で、農業集落排水処理施設使用者の方、または飯南飯高管内にお住まいで公共浄化槽使用者の方です。請求、隔月2ヶ月ごとの水道検診による水道使用料等のお知らせに、各使用料を併記して納入通知書等にて請求します。支払い方法、水道料金と合算した額を水道料金の支払い方法でお支払いください。なお、請求・支払い方法の統一による各使用料の変更はありません。問い合わせ上下水道総務課電話 53-4372。 25、うちの一品第8弾中華そば公開。松阪市ホームページ YouTube で絶賛公開中。松阪市は肉だけじゃない、麺、スープ、食材からなる最高の一杯にかける思いということで、今回は市内で中華そばを提供するお店から一番おすすめのメニュー、うちの一品をご紹介します。 QR コードがあります。問い合わせ広報広聴課電話 53-4312。 26、松阪市の SNS フォローしてね。それぞれのアカウントをお伝えします。インスタグラム matsusaka_official。 QR コードがあります。 Facebook ぎゅーっと松阪、ぎゅーっとはひらがな、松阪は漢字、 QR コードがあります。 Twitter @大文字 M 小文字 atsusaka_city。 QR コードがあります。YouTube 松阪市行政チャンネル。松阪市行政は漢字、チャンネルはカタカナ。QR コードがあります。